ここからは釧路歴史探訪のコーナーをお送りしていきます。釧路短期大学の佐藤博次先生をスタジオにお招きしまして、釧路の歴史に関するお話をお聞きしているコーナーです。佐藤先生です。どうもこんばんは。
あ、こんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、それでは佐藤博次先生をお迎えしまして、釧路歴史探訪、まずは今週の話題からご紹介していただきます。
今夜は松開笠踊りの民族学です。去る7月20日釧路短期大学で伝統芸能釧路鳥取笠踊り講座を開催しました。出演は釧路鳥取笠踊り保存会の皆さんです。6人のチームが5種目の舞で講座をまとめてくださいました。鳥取神社さんの祭礼に奉納する舞を高等教育機関で記録し、舞の構造を示すとともに地域で伝承することになった経緯を解説していただきました。今夜は松開笠踊りの民族学と題して放送します。
今週の釧路歴史探訪では松開笠踊りの民族学というテーマで佐藤先生にお話をご紹介していただきます。
笠踊り、これがなぜ舞われるか、なぜ受け継がれているか、この意味の一つにはかぶり笠、からかさを手にして踊る踊りとされています。それだけではなく、第二に鳥取県地方の芸能にして近世末期、つまり江戸時代末期の雨乞い踊りに起源を持ち、七支でいろいろなこの色鮮やかな紙で飾った笠を回しつつ、貝殻節、大杖節などに合わせて踊る、このように説明されています。雨乞い踊りに起源、雨が降ってくださいと恋願う踊りに起源、物事の始まりがあり、七支で飾った笠、そして貝殻節、大杖節などに合わせて踊ると、3つのキーワードが盛り込まれています。
笠踊り、その3つのキーワード、今佐藤先生にご紹介していただきました。鳥取県地方の芸能にして雨乞い踊りに起源、色紙で飾った笠、そして貝殻節、大杖節などに合わせて踊るというキーワードです。
その用いられる笠には100個の小鈴と言いますから、多くの小鈴が散りばめられてあり、現在の鳥取県に起源を持つところから稲葉シャンシャン笠踊り、小鈴が鳴ることを合わせて稲葉シャンシャン笠踊りと呼ばれることもあるようです。稲葉の国は現在の鳥取県の東部を占める古代律令制下の旧名となります。その稲葉の国で雨乞いと合わせて新盆供養、初めての盆と書いて新盆供養の意味を持つ民族芸能、それが稲葉シャンシャン笠踊りというふうに呼ばれる踊りです。鳥取県東部で踊り継がれた笠踊りには、釧路市と鳥取市が姉妹都市を提携後、我が釧路市にも受け継がれることになりました。
西日本の民族芸能が東の釧路市で継承された契機、釧路市と鳥取市が姉妹都市提携をきっかけとしています。
はい、7月20日釧路鳥取笠踊り保存会の高野義弘事務局長さんは、釧路短期大学で都のように話を始められました。その昔、徳川幕府の時、鳥取県が稲葉と言われていた時代に大干ばつがありました。あちこちで農民たちが雨乞いの行事を行いました。大干ばつというふうに言われる干ばつ、干ばつとは雨が降らないなどが原因で一定の地域に起こる長期間の水不足の状態、そのことを指します。ために雨乞い、つまり日照りが続いた時、雨が降るように神仏、神や仏に祈ることをした、そう説明を切り出されました。
今週の釧路歴史探訪は松開笠踊りの民族学です。7月20日釧路短期大学で開催されました道東文化塾講座からの報告です。
釧路鳥取笠踊り保存会の高野事務局長さんが伝えてくださいました。中でも おろさくという老農夫は冠傘をかざして三日三晩踊って祈願したところというわけです。三日三晩こう夜も寝ないでですね、雨が降ってください、そうでないと干ばつになってお米が取れません、言って三日三晩踊って祈願したところ、三日目の夜大雨が降って大干ばつから救われました。今夜の放送は紹介笠踊りの民俗学です。笠踊り、稲葉シャンシャン笠踊りと呼ばれる民俗芸能が現在の鳥取県で発祥した起源を申し上げています。高野さんが解説してくださった笠踊りの起源、そこに登場する五郎作という老農夫が実は踊りの疲れから帰らぬ人となった、そう高野さんは話を続けてくださいました。
はい、というその今の佐藤先生お話ですが、その後ですが、救われた村人はどうしたんでしょうか。
はい、村人たちは五郎作という老農夫が死んでしまったこと、そのことを大変悲しみ、その年の裏盆から村中総出で笠をかざして踊ったのが実は笠踊りの始まりというふうに、笠踊りの始まりと題する項目を結ばれました。先ほど稲葉の国で雨乞いと合わせ二盆供養の意味を持つ民族芸能、そのように稲葉シャンシャン笠踊りのことを紹介しました。五郎作と申す老農夫の発意、つまり踊ってみようというふうに気持ちを起こして行動したという老農夫の発意、そしてまた五郎作が三日未満寝ずの舞を続けたという渾身の舞、そして疲労、間もなく亡くなる、そうした亡くなった事実を受けてその恩恵を村人たちが行った放射状、放射とは恩に報い徳に感謝するという意味です。
釧路短期大学の講座で盛り込まれました釧路鳥取笠踊り、講座では5種類の舞が公開されたそうですね。
最初に紹介してくださったのは稲葉大杖という題目です。ついに鳥取民謡貝殻節、そして3曲目は鬼難瀬という題の舞でした。稲葉大杖は鳥取の自然、鳥取の景観、鳥取の物産を題材に歌い込んだ曲ということになります。また貝殻節は鳥取市の加路港、現在の鳥取港一帯でホタテ貝漁が行われるときに歌われた民謡ということのようです。鬼難瀬、これはひらがなで鬼難瀬と書きますけれども、漢字を用いると鬼難瀬の木は来るという字で、おいでなさいの地域言葉、そのおいでなさいの地域言葉を民謡の題として鬼難瀬節と として歌い続けられている曲のようです。
演じられた3曲、稲葉大杖、貝殻節、鬼難瀬は発祥地の鳥取県で受け継がれた曲と舞ということなんですね。
今この紹介した稲葉大杖、貝殻節、鬼難瀬、それぞれ地域で歌われている歌なんですけど、これに合わせて笠を回す舞を振り付けている、そのような場面でご理解くださいませ。受けたまわった、つまり主催者の方に受けたまわった曲名をもとに、その内容ってこうなんだろうっていうことを私が推定を加えています。したがって言うことになる、言うことのようです、曲のようで、説明に歯切れが悪くてすみません。さらに4曲目には釧路港祭り音頭、またソーラン節などオリジナルなレパートリーによる舞も公開され、講座は大変に盛り上がりました。演じていただき、いろいろなことを考えました。キーワードとしては雨、傘、そして人間、その関係、すなわち間柄について考えたということです。雨は稲作にとって不可欠な要素、稲作地で実はここが一番重要な点、つまり雨が降ってくれないことには干ばつが起きると稲の収穫ができない、稲作地にとってここが一番重要な点だと思います。
今夜お伝えしています釧路歴史探訪、テーマは紹介笠踊りの民俗学です。 笠踊り発祥は雨乞いと、そして新盆供養に始まります。
民族学者に神崎憲武さんという方がいます。その方が書いてくださった文章に次のようなことがあります。世界各地の子に山の絵を描かせてみると、そう言ってですね、日本の子供たちはなだらかな円錐形の山を描いて、その山に必ず緑を塗る、そういうふうに言っています。ここのところもう少し原文に即して言いますと、このようになります。現地の子供たちに山の絵を描いてもらうのですが、ヨーロッパだと鋭角的で険しい岩山、中国では湖山水の水墨画に近いハゲ山を描きます。対して日本の子供たちはなだらかな円錐形の山を描いて緑に塗るわけです。まあ、そういうふうに書いています。日本の山には緑が豊富で、その要因は日本国土に降り注ぐ豊富な雨量に支えられている。神崎憲武さんはそのように指摘しています。さらなる側面で神崎さんは次のように言っています。夏季、まあ、厚岸や仙方市で取れるこの地方でおなじみの牡蠣は森で育てられるとも伝えられています。すなわち牡蠣は森で育ち、森は紙作りの町の製紙の原料となる木を育んできたことになります。
今週の釧路歴史探訪をお送りしています。そしてなかなか神崎先生のお話も興味深い点ですよね。
ヨーロッパは鋭角的で険しい山、中国はハゲ山、対して日本人の子供たちは円錐形の山って言うんだけど、これだけでないんですね。そこのところを必ずその緑に塗る、はい、そこのところがポイントなんですね。で、緑が豊富で、その要因は日本国土に降り注ぐ豊富な雨量、それが実は稲を豊かに実らせ、また牡蠣を美味しく育て、そして森林を緑を培ってきたことになります。釧路市の鳥取地区、北海道東部の中核都市に稲葉の笠踊りが根付いた背景は、明治17、18年に旧士族移住の地として鳥取の地が開拓されたことにあります。鳥取県の元の旧名稲葉の国では、大干ばつから水田稲作を守る、このことを起源としていた笠踊りがありました。笠で踊りを新たに受け継いだ鳥取の地に、その新天地に稲作、それは今はありませんけれども、代わって国土の緑である森林に育まれた製紙工場が実は2社あります。釧路鳥取笠踊り保存会には、製紙工場の町で実に緑、つまり森林を育む機会、この時にうまくこの自然と人間が共生できるようにという、その間に笠を位置づけて待っているということになるのです。
それでは最後に今週のワンポイント、佐藤先生に紹介していただきます。
雨の日に傘は欠かせません。裏日本型気候の鳥取県や島根では古くから言い伝えられています。秋から冬の降雨量が多い季節には、弁当を忘れても傘忘れるなが合言葉です。こうして見ると、傘は実に雨と人間が共生する上で不可欠なシンボルツール、つまり雨と人間が共に折り合いをつけるために重要なツール、それが傘であり、シンボルツール、象徴的道具ということになるのだと思います。
今週の釧路歴史探訪をお送りしてきました。お相手は釧路短期大学の佐藤博次先生でした。佐藤先生、どうもありがとうございました。
失礼いたしました。